チ竹本浩二。竹本浩二プレゼンツ。竹本レディオ。DJ 竹本浩二。Now。
はいどうも、竹本ラジオでございます。今日もですね、大阪本町にあります変身写真館花ちるさとさんをお借りしまして、こんな方にいろいろお話を伺っていこうと思います。自己紹介をお願いします。
はい、こんにちは、猪俣浩一です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、猪俣浩一さん、僕とはですね、もうオンエアで、すでに2回共演、そしてステージで1回、共演、そして、飲み屋で1回共演、もうだんだんこう距離が近づいてるなっていう、ね、そうですね、感じがあるんですけども、猪俣浩一さんはですね、シンガーソングライターでいらっしゃいます、はい、なんですがと、なんですが、社会人サラリーマンでもある。
そうです、
ね、企業戦士でもある。さらにソフトテニスの大学の体育会の監督もされてるという、はい、いやーもう本当に全てがプロレベルという感じなんですけども、実は先日ライブにもね、私行かせていただきまして、
うん、素晴らしかった。 ありがとうございます。
まあ、今ちょうど2020年3月なんですけど、そのまあ一月前に2月にね、そのライブがあって。
そうですね、
あれパンパンでしたよね。
ねえね、おかげさんで
120人120ですよ、120。いやこれそれこそね、プロでも駆け出しのバンドではなかなか集まらないですよ、うん、うん、集められるほどのアーティストというあたりで、こうなんとなく掴んでいただければなと思いますけど、楽曲をちょっと皆さんにまず聴いていただきたいなというふうに思うんですけども、今僕の手元にですね、何曲か楽曲を送っていただいてますので、はい、この中からじゃあちょっと1曲ご紹介いただいて、まずはそれを今聴いている皆さんには、楽しんでいただこうかなと思います。
じゃあ2月の6日に、マキシシングル第2弾を発売しました、そのタイトル Never Stop の中の、ペラペラっていう曲を、聴いてください。
濡れたコートの襟から覗く奴の酸っぱいひねた眼差し、しょげた肩をポンと叩けば落ちてくる窮屈な言い訳、見苦しいぜ、しがみつくだけじゃ、両手離してたまにゃ飛んでみろよ。時はいつも流れてくから、人はまた何かへと歩き出す、だけど振り向きゃ涙がどんどんと落ちてくる、虚しい夜もある、帰れないから、美しきは青春、真っ赤に滲む夕暮れのように、肩で風切り歩いても、心ペラペラ、嫌い嫌いも好きのうち言葉裏腹、もうこれっきりよさよなら、未練たらたら、ああ今日もまた空風、胸をすり抜ける、ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ ってきたこの街に手にしたかったものはあったかい遠く見つめる君の眼差しは明日の風を疑うばかりさ届かないかかきむしるが人生恋しこがれたあの日の夜に肩で風切り歩いても心ペラペラ嫌い嫌いも好きのうち言葉裏腹もうこれっきりよさよなら未練たらたら ああ今日もまた空風胸をすり抜けろ Oh, 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 oh ラララひらひら舞い散る浮世の夜に無情と非情が入り混じるこの街に風切り歩いても心ペラペラ嫌い嫌いも好きのうち言葉裏腹もうこれっきりよさよなら未練たらたら ああ今日もまた空風胸をすり抜けろ
はい、というわけで猪俣浩二さんペラペラ聞いていただきました。いや、このメッセージ性というか物語が浮かんでくるようななんか腹立つやつおったという感じですけども、いや、まあ、こういう何ですかね、曲のスタイルとしては、まあ、今回はそういうメッセージ性でしたけども、割とこう身近なものからこうインスパイアされて曲作っていくっていうスタイルなんですかね、普段は。
そうですね、やっぱり自分の生活の中のこう体験とかね、思ったことを、うんうんうん、まあ、できるだけストレートに曲にしたいなと思ってますけどね。
さすが、ちょっとこの収録が始まる前にいろいろ音楽のねこう変遷なども聞いてたんですけども、やっぱりこの辺はやっぱこう中渕剛さんの影響が出てるのかなと思いますけども、一番最初にこうギターで、まあ、カバーしてたのが中渕剛さんだったということですけど、その時は何をカバーされたんですか。
その時は、まあ、当時流行ってたドラマの、ね、主題歌にもなってました、トンボとか、ね、
トンボね、
はい、
いやー、流行ってましたし、覚えやすい、ね、そうですね、曲ですよね、もう一度聴けばというところですよね、うん、その、まあ、そのトンボから入って結構遡ってというか、長渕剛さんの楽曲をこうやっていった感じなんですか。
そうですね、まあ、いわゆる長渕さんの初期のもやったり、でそこからまた派生して違うアーティストの楽曲もコピーしたりとかしてましたけどね、う
ん
う
ん
う
ん、まあ、フォークソングが好きだったんですか。
うん、まあ、ギター一本でこう弾いて歌うというののなんか魅力みたいなのを、まあ、当時すごい感じてて、まあ、いわゆる、ね、弾き語りっていうところにちょっと、まあ、傾注していた感じですけどね。
ああ、そうなんですね、結構このトンボとか出てた、まあ、80年代後半から90年代にかけてって、まあ、いわゆるこうバンドブームでもあって、まあ、ボーイがいたりとかね、ユニコーン、まあ、女の子だったら何ですか、プリンセスプリンセスはもうちょっと後なのかな、うん、とか、まあ、いっぱいね、うん、バンドがたくさん出てきた時代ですけど、そっちには行かなかったんですか。
う
ん、
そうですね、なんか、うん、周りは確かにそういうのにねやっぱり興味を持つ人もいたんですけど、まあ、やっぱりなんかその歌のこうメッセージとか、 なんか歌の持つ、ね、力というか、 なんかそういうのにすごくこう自分もあの感銘を受けたというか影響されたところもあって、まあ、そういうスタイルの歌の結構聞いてましたね。
お、でもさっきちょっとねお話伺ってきた中でですね、実はヘビメタも聞いていたという。
そうそう、まあどっちかというとねサウンド的にこう賑やかなのがもともと好きだったんです
けど、賑やか、まあ、賑やかですね確かに賑やか、ね、賑やかですよ、
好きだったんですけども、はい、まあ人の勧めでそういったね、
いわゆる
シンガーソングライターの方のね聞いてみて。
いやでもヘビメタの時はそのまあカラオケで歌ったりみたいなヘビメタソングをやったりみたいなことはなかった
です。うん、まあそうですね。まあそこまではなかった。まあ聞く側でこうやっぱりこうリズムとかね、やっぱりこうサウンドっていうところで楽しんでたんですけどね。
そっち行ってたらもう全然違う人生が。
ね、髪型も変わって
ますよね。そうですね。今あのやっぱりあのサラリーマンされてるかこう単発でらっしゃいますけど、もう今はひょっとしたら立ってる可能性も、
ね、もう天井突き刺さってる。
そっちに行ってた可能性もあったという。うん、感じですかね。なるほど。じゃあ、まあ、当然そうやってコピーとかからオリジナル曲をやっていこうっていう発想に、まあ、どこからかなっていくと思うんですけど、
はいはい、
そのタイミングって覚えてますか？
あのね、やっぱり10代最後、まあ、19か20歳ぐらいの時ふとなんかあのやっぱりどこまでいってもコピーというか、ね、
うんうん、
オリジナルの方の思いとか、
うんうん、
なんかその表現に勝てないなっていうのがあって、でなんかやっぱり自分の中にあるものもやっぱり表現したいなっていう思いがすごく出てきたんでね、
うん、
まあ、そこからあのまずはまあね、あの最初拙いところですけど曲を書き始めて、
う
ん、やっぱりこうシンガーソングライターっていうのの真髄っていうのはねやっぱりそこにあるんじゃないかなと思って、まあそういうところの魅力に自分もあのハマってやり始めた感じですね。
そのぐらいっていうと、まあ、大学1年2年とかぐらいですね。その時にこうなんかそういう自分とはみたいなのを考えるなんか出来事があったんですか？
まあ、あのたまたまあの、まあ、普通に世に言う、ね、受験戦争というか
受
験の中で、
うん、
まあ、あのちょっといろいろあってあの、まあ、自分の思う、ね、大学に合格をしなかったというのがあったんですけども、まあ、あのなんか自分の中であのそのいろいろあった中不完全燃焼さっていうのがあったんで、やっぱりあのこれは、ね、将来、まあ、人生として成功してもあの時 の, なんかその不完全燃焼さって拭えるんだろうかっていう自分の中にその疑問があって、まあ、これはこれであの一旦蹴りつけなあかんなという思いで、
うん、
まあ、一旦その受かった大学に行きながらあの自分の目標とする大学に、まあ、世に言うね俗に言う仮面浪人というやつなんですけど、
うんうん、
まあ、それであの一回トライしてみまして、ね、まあ、結果的にね行きたいところ行けたんですけど、いやいやいや、うん、ね、一発で受かる方が一番いいんですけどね。
いやでも余計大変ですよね。
そうね、周りねみんな友達大学生ですからね、
うんうん、やりながら、
うん、
はあ、根性があるんですね。
なんですかね、うん、
これはやっぱりあの今もそのソフトテニスの監督ね、うん、されてますけど、やっぱそういうところでもこう培われたものっていうのはやっぱあるんですかね。
そうですね、やっぱり自分の経験だからもあの当然スポーツってねやっぱりあの最後まで諦めずに、ね、
うん、
あのどこまで頑張れるかということなんですけど、まあ諦めたりねやめたりっていうのはいつでもできるということを思うと、まあ、今あの指導者として学生に対してもやっぱり自分がじゃあ本当に欲しいものとかね手にしたいものに対して、まあ、あの愚直にあの、まあ、それをつかみに行こうということをねやっぱりあの決して諦めたり遠慮したりせずにということをやっぱりこう教え続けていて、まあ、やっぱりそれでね学生のやっぱりあの行動とか姿勢も変わってきて、まあ、結構それで戦績を上げてくれる選手もいたりしてですね、まあ、僕 の, あの当時の体験というのは、ね、今は非常に、うん、役に立ってますね。
自分のこの体験をこう選手たちにそぎ込んでるみたいな。
そうですね、
もうあと
そんな感じです。
エネルギーを与えてるという、は ね、うんうん、あのソフトテニスっていわゆる団体戦みたいな感じで組まれるんですかね。
あのね、そうダブルスが結構、まあ、メインなんですけど、今シングルスもあって、
はいはい、
まああのだいたいリーグ戦とかになると、うん、まあ、関西で関西リーグになると、あのダブルス4ペアとシングルス、1チームとか1人の計5対戦して勝敗決める、は
い、あシングル1個なんですか。
そうそう、シングル1個なんです。
すごい変遷ですね。僕あの公式をやってたんですけど、公式はもうちょっとシングル3ぐらいあったような。
あ、そうです
よね、3とダブルが2の、
うんうん、
まあ、5本あるからどっちか多い方がみたいな感じだったんですか、うん、そうなんですね、
うん、
あのちょっとテニスの話言っていいですか、
はい、
僕もあのソフトテニス中学時代やって
て、あ、そうですか。
あの昔はね前衛後衛完全に分かれてて、
うん、
で、まあ、途中からあのいわゆる公式のダブルスと同じような前衛もサーブ打つみたいな形になって、はい、シングルができたっていうのは全然知らなかったんですけど、シングルってそんな前からできたんですか。
そう、昔もともとね、昔からあったんですけど、
はい、
まあまあ、 あのソフトテニスもあの国際化っていうことで、
はいはい、
やっぱりあのシングルスをもっともっとあの広めてというか行こうということで、まあ、あの当然だから今おっしゃったようにね、1個だけですかっていうのが、
うんうんうん、
将来的にはね、学生のリーグ戦でももう2つにしようとかね、
あ
ーコースもあったりして、
まあ、だから本当に今どんどんね変わっていってるってことですよね、
うん、
だってシングル公式であのダブルとシングルとあのコートが変わるじゃないですか、はい、サイドラインが、まあ、ソフトテニスそれなかったですよね。
あ、だから今はもうね公式と一緒で、
あるん
ですね、シングルの時はもうありますよね。
はあ、そうなんですね。そうすると全然音楽とか関係ないですけど、いや、ついつい自分がやってたもんで、はあ、そうなんですね。でもそれじゃあ結構過渡期もずっと過渡期にいてるって感じですね。ソフトテニスを続けてるってことは、それに合わせていくっていうのもなかなか大変ですよね。
そうね、まあ、目まぐるしく変わってるわけじゃないけど、まあ、ちょっとずつマイナーチェンジしてきてるから ね、
うん、それこそシングルとダブルなんで戦い方全
然、ね、もちろん、ね、
違いますね、変わりますしね、
うん、
それをまた教える立場っていう
のがね、そうそうそう、
うん、いやすごいな、興味深い話が、いろいろ出てきておりますが、まあ、じゃあちょっとまた話をね、
はい、
音楽の方に戻していきまして、
はい、
まあ、その二十歳頃にオリジナルのね、
はい、
曲を作り始めて、というところで、じゃあやっぱりオリジナル作ったら人前で歌うというふうに流れるんじゃないかなと思うんですけども、あの初ライブっていうのはいつか覚えてますか。
あのそうなんですよね、20歳ぐらいから作り始めて、実は初ライブはまあ30ぐらいで、まあ、あの飛び込みでのライブをやり始めたぐらいなんで、
はい、
空白の10年というかね、
すごい寝かしましたね。
漬物みたいな、
この寝かしてた間はひたすら曲を作り続けてた
と。ね、そうですね、う
ん、へえ、そういわゆる路上に出てとかっていうのはなかったんですか。
うん、まあね、あの雨降るとすごく風邪ひくタイプだから、やっぱ屋根ある方がいいなと思って、なかなか路上に出てなかった。
体調管理、
そうそう
大事な。この頃で行くとやっぱゆずとか、
うん、
まあ、小袋とか、
そう
です ね、 割とこう路上から出てきたみたいな、う、ね、こうね、また別のタイプのフォークブームみたいな、あ
です、ね、
なんかね、
うん、
来てたと思うんですが、はい、そこで乗らず、
そうですね、路上出ずでね
乗らなかったですね。で30のタイミング、まあ、30で前半とかでその初ライブになるまでの流れがやっぱりなんかあると思うんですけど、
うん、
なんでそうなったんですか。
ね、なんでかなと考える、まあ、ちょくちょくそのちょっと頼まれて曲作ったりとか、まあそんな感じでそれをちょっと、まあ、あの披露したりっていう場面とかあったんですけど、
はい、
まあ、そのライブ初ライブ前後にこれもちょっとある人のお祝いの会みたいなので、
うんうんうん、
まあ、それはオリジナルなんですけど作っていって、はい、で、まあ、非常にあの喜んでいただいたんですけどね、まあ、その時にもっと本気で音楽やったらって言われて、あのその一言でね、なんかあの、まあ、それはもう学校もあるし、もうほんまに本気でやったらみたいなね、
うんうんうん、
なんか自分の中にズーンと来て、うん、でやっぱりあの 自分でね、まあ、シンガーソングライターで、まあ、シンガーなんで、やっぱり歌をちゃんと学ぼうと思って、ボイストレーニング、ちょうどそのぐらいからですね、始めて、まあ、学校行き出して、で、まあ、いろいろこう勉強してきたっていうのがあるんですけどね。
その時点でもうもちろんね、社会人にな
って
るし、ボイストレーニングって、そう、どれぐらいのペースで行くようなもんなんですか？
まあ、僕はね、週2回の、2回ぐらい行ってたのかな、で、まあね、当然、ね、呼吸法から、ね、徹底して教えてもらって、
やっぱり違うんですか？
変わりましたね。
ね、
この前来ていただいたライブもあれ17曲ぐらいあって、
はいはい、
でみんな、ね、本番前も一通り歌って、うんまあ、最後行くと34曲目になるんですけど、ね、
計算す
ると全然もうワンステージずついけるぐらい
こ
う、まあ、やっぱ喉の使い方っていうか、うん、
はあすごいな。ちょっとがぜんボイストレーニングにも興味が湧いてるんですけどじゃあボイストレーニングをして、それどれぐらい通ったんですか？
それ1年ちょっとぐらいですね。1年もうちょっとかな、はい、
ぐらい行って、うん、まあねこう、まあ、喉も出来上がってきたと、
い
よいよじゃあステージへと行くわけですか？
それもねまたこうしばらく空白が空い
てて、
でもなんかねこう、はい、何か準備しなあかんなっていうなんかあったんでしょうね、自分の中で、なんかこう変な予感というか、
うんうんうん、
で、しててちょっとしばらくすると、まあ今も、ね、ライブとかサポートしてもらってる方と出会って、
はいはい、
で、まあ、そこでいろいろちょっとセッションみたいなする中で、うん、ちょっと本格的にライブとかやっていかないみたいな感じで誘われてやり始めたんですよね。
そうなんですね、
な
かなか準備に4年ぐらいないですね。
準備した
ら
なか
なかですね。それで、まあ、ライブを僕が見たのはあれは何回目ぐらいになる？
いやもう、実際この5、6年やり続けてるんでもうね10回、十数回ですからね、
前のライブは本当フルバンドでね、
はい、
されててサポートメンバーも、いて、まあ、そのお客さんからちょっと飛び込みで、ねはい、お手伝いしてもらってみたいな、うん、すごい和気あいあいとしつつ、すごいまあ、言ったらなんですけど、いやこれはもう素人レベルではないだろうという
、
ライブだったんですけど、まあ、どうですか、感想的にはいかがでしたか？
うん、まあね、まあ、結構2時間半ぐら
い
やらせてもらったんですけど、はい、まあね、お客さんがすごくこういい意味でね、ステージ上のまあ、僕らに期待をして最後までこう見続けてくれる、聞き続けてくれるっていうのはすごくこう伝わってきてね、本当にありがたかったなっていう感じですね。
すごい皆さんこう、あれ皆さん知り合いってわけじゃないですよね。でも多分この人は知り合いだろうなっていうすごい元気なお姉さんがいらっしゃってます
ね。毎回来てくれる
あれもう完全に猪俣さんファンですよね。
なんですかね、ね、うん、
もうそれこそ曲のリクエストもね、もう今からやろうと思ってた曲言っちゃうみたいな、ああいうね、あたりもすごく、もうファンもいるってだったら、これはもうプロと言って、いいんじゃないかと思いますが、では、ちょっとこう、やはり今後ね、どういうふうにしていこうと、今、思ってるのかを伺いたいですね。今までそのレコーディングしてリリースっていうのは何作品？
まあ、2作品ですかね、
はい、はい、シングル、
シングルマキシね、マキシングルで、
はい、ということはやっぱりちょっと作品としてはアルバムもなんか ねという、まあシングルもう1枚でも、
うん、
ありちゃいみたいな、うん、感じですけど、
そうだね、
その辺どうなんですかね、アルバム作るっていう構想はあるんですか？
うん、ね、最終的にっていうか、まあ、それはやりたいなと思ってるんですけども、うん、まあまあ、まあ、皆さんね、まずお買い求めしやすい楽天も含めて一人でも多く人、ねね、広く聞いてほしいなっていうこと
で、うん、そうですよね、うん、確かにね、そんだけレコーディングしようと思ったら ねそれなりにかかります 、今その持ち曲は何曲ぐらいあるんですか？
30曲以上あるかな、はい、
まあまあ ストックはもう十分という。
そうですね。
でももうなんか昔のやつはあんまりやらないとかそういう感じもあるんですか。
いやまあそれもねあのもう少しアレンジしたりしながらやっていこうかなと思うんですけどもね。
まあ、今の自分のこう感じに近い形で。そうですね。うんうん、なるほど。じゃあまあこの間のライブがまあ100人ちょっと120、
はい
はい、の。満員の状態ですよ、うん、となるとやっぱりちょっとまあ手狭かなみたいな、
うん、
次どこでやろうかみたいな話にもうこのままなると思うんですけど、
はい、
なんか目標というかありますか、
ね、ちょっとライブでもあの、まあ、MC であの、はい、言わせてもらったんですけどね、はい、あのまあ、関西ではねやっぱりあの聖地ビルボードがあるんで、ね、まあ、大体250人とかね、うん、300人ぐらいのキャパ120人の人にね一人ずつ連れてきてもらったらいけるなってことね
友達をね連れてきてもらって、なるほど、うん、いやちょっと楽しみですねまたね、これでもそれ準備また時間かかりそうですね。
そうですね、
ね、
うん、
ね、時間ありますか
ね。まああるな、まあない、どうなんですかね。まあなんかまあそこは自分の納得感を基準に動いてるから、なんとかしてやってるかもしれ
ませんね。そのテニスの監督のいわゆるテニスのオフシーズンとオンのシーズンがあって、
はい、
テニスはそのシーズンで言ったらいつから始まっていつまでなんですか。
ね、まあオフ長期オフはもう12月1月だけなんで、うんうん、まあそれが言えば2月から11月末12月頭ではずっとあの、うん、発動してるんですけどね。はい、
そうなんですよ、じゃあ結構そこもみっちり
ですね。そうですね、
その中でももちろん仕事もしながらなんか活動、
そうですね、
うん、ミッションはまだまだ多そうですけどでもなんかそういう過程ももうあのなんか最近だったらね動画で配信と か、
はい、
なんかしてる人もいますし、
はい、
そっちはどうなんですか。
いやこれからねやっぱりこう今の時代ね、まあ、あのいかにこう発信力があるかって大事だと思うんで、うん、まあ、そういうのも積極的にやっていってね、まあ、より一人でも多くの方にね、うん、一回聞いていただきたいなっていうふうに思うんですけどね。
これはじゃあぜひまた今度はその動画チャンネルの告知で、ね、次は来ていただく可能性もある。
ああぜひよろしくお願いしま す、
ですか、ね、はい、いやありがとうございます、はい、ということでいろいろ、ね、お話を伺ってきたんですが、この話も聞きたかったな、実は双子っていう、ああ実は別に隠しなけどないっていう、ね、そういう話もあったんですが、まあ、ちょっと近づいてきたというところで、じゃあ最後にちょっとリスナーの皆さんにメッセージを言ってもよろしいでしょうか。
はい、まあ、改めまして今日はあのありがとうございます。猪俣浩一です。まあ、あのシンガーソングライターをやってるんですけど、まあ、ぜひこのラジオを聴きの皆さんにも一人の多くの方に一度僕の曲を聴いていただければなと思いますので、オフィシャルホームページも、ありますので、ローマ字で浩一猪俣と検索していただければなと、ヒットしますので、そこからまたアクセスいただけたらと思います。
ありがとうございます。ということで、今日の時間はシンガーソングライターなど三足のわらじ猪俣浩一さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
Thank you for the listening. 竹本レディオ